Voice of Indonesia.
Selamat malam. Konbanwa. Risna nominasan. Kyo, ni senjuku nen. Ni gatsu kokono ka duyobi wa. Watashi, sashi ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyusu kara hajimari, suzuite komento to Indonesia no samasama na jouhou, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa sashi ga sutai suru nyusu wo okiki kudasai. Hikisuzuki, suhasu 3325 kilohatsu ya webusaito www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは、最初のニュースです。チアンジュの地区への実務訪問中に、ジョコウィドル大統領がチアンジュル地区の広場を開設しました。大統領は、広場の建設に関する報告を長い間受けていました。大統領は、チアンジュル広場の存在がインドネシアのすべての地域や都市にとってインスピレーションになることを望んでいます。大統領によると、町の中の広場の存在は、コミュニティのための公共の場として使用することができます。チアンジュル広場の発足に加えて、大統領はまた、チアンジュル広場の存在を直接観察するために時間をかけました。広場の中で大統領は多くの子どもたちによって示された合唱という伝統的な遊びの魅力を目撃しました。また大統領も多くの人々によって目撃されたその遊びにも参加しました。さらに大統領はまた万円法の芸術および文化を行うダンスの魅力を目撃するのに時間をかけました。この芸術は軍人と子どもたちによって行われたチアンジュル武道の魅力です。それでは次のニュースです。インドネシアディアスポラネットワークユナイテッド IDN ユナイテッドの調査によると、海外にいるインドネシア国民は2019年の選挙に参加することに熱心です。2018年11月12日から2018年11月12日から2019年1月31日まで5大陸41国に住む合計541人のインドネシアの回答者が電子メール、定期的な祝杯、IDN ユナイテッドのソーシャルメディアおよび正式パートナーを通じてオンライン配布した調査に回答しました。回答者の3分の2以上が2019年の選挙で投票すると答えました。総選挙管理委員会によって決定された第2フェーズの公定投票者リストに基づいて2019年の選挙で投票権を登録した総選挙管理委員会によって決定された第2フェーズの公定投票者リストに基づいて2019年の選挙で投票権を登録した205以上人のインドネシア国民が海外にいます。それにもかかわらずデータによると毎年およそ3万人をインドネシアに出入りするインドネシア国民の数を考えると動的です。それでは次のニュースです。インスティトゥット・パルタニアン・ボゴルの総合コンペテンシー教育プログラム課では、学生に聞き書きとして知られている日本の学習方法を紹介しました。また、インドネシア各地の高校生が参加したこのセミナーでは、共存の森ネットワーク研究所の吉野那穂子氏 が講演しました。吉野奈穂子は聞き書きはそれを探索して文章化することによってより若い世代のために知識と知恵について学ぶという方法であると説明しました。この活動は直接の対面による対話を通じて行われ、インタビューはインタビュアーの視点を追加することなく話者によって言われたことだけを聞き直しました。それでは最後のニュースです。キャク村のコミュニティが所有する地元の知恵は過激主義に対する解毒剤になり得ます。したがって国防衛を村から始めることは非常に必要です。特に現在では技術の急速な進歩により良いものから悪いものまで様々な情報にアクセスしやすくなっています。それはまた村の仲間の間の相互作用を弱め、村の分裂が容易に起こるようにしました。これは2019年2月8日の平和的な村の指標ブークの発表時に和筆財団理事家に和筆によって言われました。家に氏によると、社会的結束の発達と寛容の植え付けは平和の村や村の成立を通じて体系的に開始される始めています。そのため平和的な村や地域の特徴を要素、女性、地域社会、村の役人との対話や協議の過程を通して示す9つの指標も策定されています。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはジョクジャカルタのクロンプログから来ました。ジョクジャカルタ州のクロンプログ地域にある5つの村は世界銀行からこの地域のきれいな水の常用を待たすために供水と衛生プログラムを受けました。クロンプログの副市長ステージは社会がこの支援を利用し管理することができると望んでいます。また彼も木を植えることによって意見をいじりできることを望んでいます。一方、長老レンダスティスノはペレンの供水と衛生プログラムはペレン、テンベン、ブンドゥク村の3つの地域で構成されていると述べました。これは長い寒気の間に市民にとって非常に役に立ちます。寒気には水が不足している200以上の家族がいます。しかし今年はこのプログラムによって100家族が飲料水を手に入れることができます。次のお便りはパプア州のジャヤプラから来ました。パプア州のジャヤプラ市のアリアダルマ寺院で陰暦の正月を祝うを盛り上げるためにパプアゴールデンタイガーアートスタジオはメンバーのパプアの子供たちとライオンダンスにショーを行いました。寺院への訪問者は香を燃やしライオンダンスのアトラクションを見ながら祈ることができます。ジャヤプラにあるアリアダルマスカイレン寺院祭壇の会長テディワンディアントはこの陰暦の正月のお祝いはパプアの他の中華系と触れ合う機会であると述べました。この陰暦正月のお祝いはまた千年を上回って新年や新しい季節に入っていくことに対して中国の人々に感謝する機会になりました。今年も人々は立法選挙と大統領選挙が安全かつ円滑に行われるようにパプアの治安状況が改善するとお祈りしています。最後のお便りは北スマトラのメダンから来ました。メダン州立大学とメダン歴史 科研究センターとともに2019年の全国空砲浪費を記念して、北スマトラ州政府はメダンで1523から1570年に発行された1世紀の新聞展を開催しました。この展覧会は2019年2月6日から4日まで総督府で開催されました。北スマトラ州候補議長局のイリア・シトル氏は、展覧会にはオランダ、ドイツ、そしてジャワ島の都市から入手した複製と原本の両方を含む約80の新聞を特集したと述べました。この展覧会は北スマトラの出版物の歴史を記念して思い出すために開かれました。北スマトラの新聞の数字、モハマド・サイドは1886年から1942年にかけて、この地域に133の出版局があると述べました。彼によると、北スマトラの新聞の数は東南アジアのどの都市でも並ぶものがないです。イリア氏によると、この展覧会は100年以上前の北スマトラ州でのメディア闘争を記念する上で重要な価値がありました。これでインドネシアのお便りを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、歴史です。今日はインドネシアジャーナリスト協会の日から始めます。今日はインドネシアのジャーナリスト組合結成の記念日を迎える日です。このジャーナリスト組織は1946年2月9日にスラカルタで結成されました。インドネシアジャーナリスト協会と呼ばれるこの団体は、インドネシアで最初のプロのジャーナリスト団体であり、そのメンバーはインドネシア全土に転載するすべてのジャーナリストです。次は騎兵隊の日です。インドネシア人は騎兵隊の日を思い出すのは特別の日です。この部隊は騎兵隊としてよく知られています。装甲部隊の組織は軍の指導者によって発行された法令に基づいて1950年2月9日に形成されました。騎兵隊は600人から1000人の人員で構成されています。この部隊は通常戦車のような少量を使用します。インドネシア人が騎兵隊の日を思い出すのは、最後は国防軍司令部の日です。国防軍司令部は初めて1562年2月9日に成立されました。インドネシアの領土を横切る飛行機の動きを監督する任務を背負っている国家陸軍本部組織で最も重要な主な命令です。国防軍司令部はインドネシア全土での任務遂行において、国軍空軍レーダー部隊によって支援されています。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Voice of Indonesia
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri.Adakah di sana kau rindu padaku meski kita kini ada di dunia berbeda bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Meski kita kini ada di dunia berbeda, bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi.
Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はクリス・パティの「Mengenang Mu」でした。インドネシアより世界をお届けしている「Voice of Indonesia」です。今回はインドネシア語というニュースについてお伝えします。
Voice of Indonesia。
インドネシアの2018年の経済発展は5年間に最高の点を届きました。統計局の記憶長、スハリアントは、2018年のインドネシアの経済成長率は 5.17% に達したと発表しました。目標の 5.4% を達成できなかったものの、昨年の経済成長率は過去5年間で最高でした。2014年の経済成長率は 5.01% です。1年後の成長率は 4.88% に減速しました。2016年に経済は 5.03% の成長を記録し、2017年には再び 5.07% まで上昇して回復し始めました。スハリアント氏は 5% を超える成長率は物価の方向性と 下落が不確実な世界的な経済状況の中で感謝されるべきだと述べました。スハリアント氏によると、事実の観点から、昨年のインドネシア経済は依然として景気、消費と投資に支えられていました。地域消費は 2.74% という最も大きな成長の源です。一方、投資または総資本経済は 2.17% です。公共消費では家計消費が 50% を超える部分で主要な原動力となります。スハリアント氏は2018年12月12日の全国オンラインショッピングの日も貿易部門と経済成長に影響を与えたと付け加えました。インドネシア銀行は2018年の第4四半期の経済成長を前向きに見ています。金融当局は2018年第4四半期の堅調な経済成長は不安定な世界経済成長の最中でもインドネシアの経済成長の勢いが維持され続けていることを示していると評価しています。その時、ダルミナ・スティオン経済大臣は 5.17% の成長率に満足していると述べました。ダルミナ大臣によれば、家計消費の回復は公共購買力の向上によって引き起こされました。補助要因の一つは、2018年を通して政府から社会的支出予算の支出です。エンガルティシアストルキタ商務大臣も中央統計局の報告に前向きに回答しました。彼によると、インドネシアの経済成長率は 5.17% であると認められるはずです。世界経済の不確実性の中で、インドネシア経済は依然として順調に成長しています。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Masih ada
Voice of Indonesia。
今お聞きいただいた歌はシファハジュの Jangan Pernah Berubah でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はパダラランの石造りの庭をご紹介します。ムシッチョーバラ。石造りの庭は西ジャワ諸島の西バンドン地区のパワンワウンターの山頂にあります。パダラランから約5キロぐらいです。ジャカルタから来た方はパダララン有料道路を出た後、パダラランやチパタティア、グノンマシギに向かって進んでください。昔から西バンドン地域の山々の自然のアトラクションはかつてパセルパワンという名前でよく知られていました。この観光地を訪れる観光客が増加して、今この場所はパダラランの石造りの庭、ストーンガーデンとしてよく知られています。パダラランの石造りの庭では観光客がとてもエキゾチックな石灰岩の美しさを楽しむことができます。それ以外に観光客は直撮りすることができ、文化および歴史旅行もできます。観光客は確かに丘の上で様々な珊瑚の化石を見ることによって明確で具体的な歴史的な証拠を見られます。そしてこの高原の場所がかつては浅い海域だったことを証明しています。非常に長い過程を経ることによってこの地域は岩になりました。その後生きていたサンゴがその場所に集積、死滅し、石灰岩を形成しました。今、観光客は自然で不規則に立つ石の珍しい風景を堪能することができます。石灰岩の周りにある天然の草や野生の植物が景色の美しさをより増します。いい天気ならこの場所から朝日や午後の光を楽しむのもとても魅力的です。それ以外に白い雲と空の青い色と石灰岩の上に草や木々の緑の広がりがあります。それは最高の景色です。パンダグランのストーンガーデンの観光名所に入るためには一人3000ルピアで、5000ルピア、車は1万ルピアの駐車場料金を支払います。ストーンガーデンモンパワンに向かうときには訪問者は注意が必要です。訪問者は急な脇道と 1.5km の森林地帯のある道を通らなければならないんです。このストーンガーデンは木ではなく岩が多いので、あなたは精神的に肉体的にも備えなければなりません。最も重要なことは日差しを遮る準備をしなければならないことです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアは終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
yang harus aku tunjukkan untuk membuat
Indonesia. 今お聴きいただいた歌はセブンティーンの「Untuk Mencintaimu」でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの合唱団はイタリアの国際コーラスフェスティバルに優勝したことについてお伝えします。インドネシアはその若者に再び誇りに思うべきです。今回はジャカルタユースコーラスまたはジャカルタ青少年コーラスが34回目の国際コーラスフェスティバルに5つの賞を受賞したことでした。これは2018年12月1日から3日までイタリアのローマのファンテオンで開催されたコーラス大会でした。ジャカルタユースコーラスはジャカルタ地区の若者スポーツ局の公演の元合唱団の分野に焦点を当てた組織です。この組織はセプト・アディ・クリスタント・シーによって2015年に結成されました。ジャカルタ・ユース・コーラスのメンバーは様々な職業から参加しています。学生、大学生、国有企業の職員、民間企業の職員、その他の政府機関の従業員がいます。ジャカルタユースコーラスは34回目国際コーラスフェスティバルでイタリア、フランス、 クロアチア、アメリカ、ルーマニア、ガナ、ロシア、ポーランドの8カ国から参加した国々と競争しました。34回目国際コーラスフェスティバルでは、ジャカルタユースコーラスの登場により審査員や観客を驚かせることができました。ジャカルタユースコーラスはソレラン、ジャリラ・ジャリ、トキ・ティファ、ヘラ・ロタン、ブンオン・ジュンパ、ヤムコ・ランベ・ヤムコなどの地域の歌や、オーナ・タラクス、カンタテ・ドミノ、グロリア・パトリといった他の曲を演奏しました。優れた外観と面白い衣装と振り付けのおかげで、ジャカルタユースコーラスはフォークロア混合ゴールデンディプロマ、ベスト振り付けとベスト音楽指揮官のために特別賞を受賞しました。ジャカルタユースコーラスは30の満点で完璧な得点を獲得した総合優勝者にも選ばれました。これは審査員がこのイベントに勝った参加者に満点のスコアを与えたのは初めてでした。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia。
Inikah rasanya bila ku sedang cinta setiap hela nafasku bahagia mengenal hatimu hadirkan indahnya dunia kau bawa irama cinta di jiwa semua yang ku mau hanyalah dirimu satu kaulah jawaban semua doa Oh,
Voice of Indonesia。
今お聞きいただいた歌は10 to 5 の Hanya Untukmu でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。今回はクロンジョンの曲をご紹介します。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はクロンコンの曲をご紹介します。まずマンガパカオムナギスの曲を聞いてみましょう。
Voice of IndonesiaVoice of Indonesia。 Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることを忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は Voice.of.Indonesia、Twitter は @FOEIndonesia、メールはfoe@foenews.id です。それではまた次回お会いましょう。